それではお話をいたします。教会が用いているカレンダーは、おとといの日曜日から新年を迎えました。教会では新しい年を迎え、そしてその始まりの季節はイエス・キリストのご降誕を待ちわびる降臨節から始まります。ですから今私たちが祈っているこのチャペルのちょうどこの左手側にはアドベントキャンドルが一つ灯されています。これは降臨節の最初の日曜日からクリスマスまでの間にある4つの日曜日ごとに、その日曜日を迎えるごとに一つ一つ灯されていきます。このようにアドベントキャンドルは灯っているろうそくの火の数でイエス・キリストのご誕生が近づいているということを目で見て確認することができる役割を果たしています。そしてその降臨節はイエス・キリストの犠牲と、そして神の存在性を表すという紫色の季節として用いられます。ですからこのアドベントキャンドルも紫色です。しかし今日はたまたま使徒聖アンデレビという祝日と重なって、その弟子であるアンデレを記念して祭壇の色は赤になっています。今日はたまたまそのようになりましたけれど、基本的には紫色の季節です。日本では寒い季節の到来と重なり、クリスマスの雰囲気も一気に加速しています。この教会にはちょうど後ろ側に鐘つき堂があります。2年ほど前から鐘つき堂は毎日電飾で照らされていますが、コロナになってからは医療従事者の方々を応援して青い色で照らされていました。しかし一昨日からはクリスマスを覚えて紫色に光っています。もし夜遅くまでお残りの方は少し見て、クリスマスの雰囲気も少しでも味わってみてください。そのような季節の始まりにあって、実はここ最近私は少し悩ましいことがあります。それは季節が秋から冬へと移り変わって寒くなってきたとき、私は実は家で履いているスリッパを夏用のスリッパから冬用のスリッパに変えました。通気性のいい薄いスリッパから暖かいもこもこしたスリッパに変えたのです。実はそのスリッパに関して悩んでいます。実は私の家族の中でスリッパを履くのは私だけです。2人の子供も、そして妻も家では裸足です。スリッパを履いた方がいいよ、足の裏も汚れるし、そう言っているんですけれど、他の家族は煩わしいようでいつも裸足です。そして私はお風呂に入るとき、そのスリッパをきちんと並べてお風呂に入ります。寝るときもスリッパを並べて寝る。しかしスリッパに無頓着な私の家族は、その私が揃えたものを気づかずに蹴ったり動かしたり、お風呂から上がるとスリッパがなくなっていたり、揃えていたはずのものがとんでもない方向に向いていたりします。ああまただと思いながら、私はそのスリッパを直して履きます。するとたまにとても大きな違和感を感じる時があります。それは左右のスリッパを私は気づかずに入れ替えて、いつも履いているのとは違う形で履いてしまうのです。そのような経験、皆さんおありでしょうか。いつも自分が愛用しているスリッパをいつもとは左右反対にして履いてしまった。 すると私は一瞬で分かります。ものすごく履き心地が悪い、あ、左右が逆なんだ、すぐ分かります。私はその履いた時の違和感が嫌なので、いつも並べておいているのに必ずと言っているほどバラバラになっている。そのバラバラになったスリッパを見るたびに私の心は少しストレスがかかってきます。そして間違えて左右逆で履いてしまったその時の違和感が足の裏にじわじわっと嫌な気持ちで思い出されます。実は英語の慣用句で他人の靴を履くという言葉があります。皆さんもご存知かもしれませんが、英語でこの他人の靴を履くという慣用句は、他人の立場になってみるという意味を持つそうです。他人の立場になってみる。私は最近左右逆になったスリッパを履いて違和感を感じるたびに、この慣用句を思い出して、他人の気持ちに立つってとても大切だけれど、実はとても自分にとっては居心地が悪く難しいことなんだということを改めて実感しています。他人の気持ちになって考えなさい。それはとても素晴らしく必要なことです。でもそうなったとき、自分がどれだけ居心地が悪いか、大変なのかということはなかなか語られません。でもこの英語の慣用句が生まれたのも、まさにその大変さをしっかりと心に留める、それなくしては他の人の立場に立てない、そのような意味から生まれたとても素晴らしい言葉のような気がしています。なぜ私が今日クリスマスシーズンの始まりにこのようなお話をしたかというと、私たちが聖母マリアの立場になったとき、聖母マリアの立場でいろいろな物語を、いろいろな出来事を考えたとき、今までとは全く違う新しい大切なことに気づかされるように思うからです。この季節クリスマスというと、嬉しい、楽しい、素敵、温かい、そんなイメージがたくさん世界中にあふれます。そして今日私たちが読んだ聖書の箇所に対しても、天使が聖母マリアに対しておめでとう、恵まれた方、そう語りかけます。私たちは普段この言葉に何の疑問も持ちません。ああ、マリア様が赤ちゃんを授かったんだ、ありがたいことだ、おめでとう、そして私たちの救い主であるイエス様がこの世界にお生まれになることだ、本当に喜ばしいことだ、そう思います。でもそれは私たちが自分の立場から出ないでクリスマスを捉えているからです。聖母マリアの靴を履いて聖母マリアの立場になって考えたとき、正直私は簡単におめでとうとか嬉しいとは思えない現実があります。聖母マリアは今日私たちが一緒に読んだ聖書の物語から本当に幸せな生涯を送ったのでしょうか。身に覚えのない赤ちゃんを授かる、これは今でも今の現実でもなかなか理解が得られないことです。でも今よりももっともっと信じられないほど保守的であり、厳しい社会の中を生きていた彼女にとって、それはまさに人生が終わるような出来事でした。 身に覚えのない赤ちゃんが自分のお腹の中にいる。それがこれからたくさんの人々に知らされていってしまう。その生涯がどれだけ苦しみと悩みに満ちたものか。そんな出来事が十数歳の少女に起きた。彼女は一体どういう思いでそれを受け入れたのでしょうか。聖書にはすぐ後に、分かりました、すべてを受け入れます、どうか神様が思う通り私の身に起こりますように、そのように語っていますが、彼女はそこからすべて受け入れることができたのではないと私自身は思っています。悩み苦しんで、そして言い名付けである夫になるヨセフさんが、私のことをどう思うだろう、どう理解されるんだろう、そんな不安でいっぱいだったに違いありません。そして大切に産み育てた我が子であるイエス・キリストは、それから33年後、マリアさんが45、6歳の時に犯罪者として十字架の刑に処されてしまいます。大切に育てた自分の子が、神様から授けられたと言われて愛し大切に育てたその子が、いわれのない罪で、その当時最も苦しいと言われていた、最も重罪人に与えられていたとされる十字架刑によって命を引き取る。それを彼女は目の前で見ていました。そして息を引き取った我が子を十字架から抱き下ろしたのも彼女です。その人生を聖母マリアの立場になって考えたとき、その人生の始まりに私たちはお気楽に、おめでとう、いいことだ、そう言えるでしょうか。彼女だけではなく、育ての父となったヨセフも、クリスマスに関わる本当にたくさんの人々は、実はその生涯において神様に用いられることで大きな苦しみを担わざるを得なかった、そう言えるかもしれません。私たちは実はそのことをないがしろにして、クリスマスは素晴らしい季節だ、それはイエス・キリストの誕生と十字架によって罪を許される私たちにとっては本当に素晴らしいことです。でも聖母マリアやヨセフの立場になったとき、捉え方は全く違うと思います。その時、本当に苦しいこと、辛いことが待っている。私たちは聖母マリアにも父親のヨセフのようにもなれません。あくまでもそれらの人々が担ってくださった苦しみによって救われ喜びに預かるものです。変わってあげること。そんな力もありませんし、そんなこともできません。でもせめて、それらの人々が私たちの喜びのために大きな苦しみを担ってくださった、そのことに気づくことはできます。そして今私たちが生きているこの瞬間も、私たち一人一人のために誰かが苦しみ、誰かが努力をし、誰かが涙を流しているかもしれません。私たちの幸せや喜びは、たくさんの人の努力や苦しみ、犠牲によって成り立っている。そのことを改めて今日心に留めながら、4週間後に迎えるクリスマスの中で、今度はイエス・キリストの立場になって考えて、 イエス・キリストがこれから私たちの救いのためにどんな生涯を歩まれるのかを心に留めながら、共にこのクリスマスの季節を過ごしていきたいと思います。